高野さん、
はい、
どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、あなたは？
はい、天皇大好き高野です。
ものすごい久しぶりです、
ね、ものすごい久しぶりです。本当につい最近ラジオで聞いたばかりのセリフですけど、
はい、
僕もものすごいお久しぶり。
本当に何年ぶり？
いや、多分ちくひめさんとそんなに変わらないん
じゃ
ない
ですか、ね、そうですよね。5、6年ぶりとか。
そうですね、
はい、まあまあたまに取材旅行とかで会ったりはしてるんですけども、はいはい、あとは花見とか。
あ、そうですね。
花見は僕はに黙ってやった花見とか行ったんですか？
僕は行ってないですね。
あ、じゃあ、
田舎で法事があって、
はい、
行ってないんです。
運が良かったですね。じゃあまだ仲間です。
あ、よかった、
はい、闇花見に参加してないっていう
そう、そうですね、
はい、闇の園遊会に。
ああ、まさに
闇の天皇陛下が主催してる、
はい、桜を見る会。
そうそう、いや、そう、ね、あの闇の桜を見る会。そうそう、本当の桜を見る会じゃない。
ないよ。
本当によかったですね。まあそういう、そのおかげでまたラジオも収録できるんですけど。ああ
、よかった、
はい、敵ではないんで。
ありがとうございます、は
い、いや、というのもね、まあ、やはり元号が変わったじゃないですか、
はい、
令和になりまして、そしてビッグイベントがこれから控えてるんでしょ。
そうですね、
その天皇陛下関連、はいはい、皇室関連にまつわる。
そうですね、
ちょっとそこら辺のねニュースというかトピックがあるので、一度夏前にやっておこうかなと思いまして。
なるほど、
はいはい、ちなみにその世紀の一大ビッグトピックってのは何なんですか？
ビッグトピック、もう代替わり関連、まあ、全てですけど、
はい、
まあ、やっぱり今年の秋にある大嘗祭ですかね、
はい、あ、そっちか。
あ、そっちじゃないですか。
夏のコミケ。
ああ、すいません。
夏のコミケも一大イベントなんですけど、
あ、そうですね、
あの高野さんが、発行する、
はい、
とある同人誌がコミケに出す、夏コミに出すっていうのが令和代わり、代替わりの最大のイベントで。
あ、そっかそっか。
大嘗祭っていうのはその次ぐらいかなと思ったんですけど、ビッグさで言えば。
あ、そうですね。あ、なるほど。
そうですね。
あ、
なるほど。
なるほど、なるほど。
そこは。
そう、いいんですか、これ、なるほど。
言わない方がいいと思います。そこは高野さんだって天皇、
そうですね、
天皇大好き、天皇大好きっ子なんだから。
そうですね。
はい。
あの
そこはちゃんと高野さん自身の、はい、僕に、忖度せずに。
わかりました。
素直な意見を述べてくれればいいんですけど。
いや、もうそんなね、とんでもないですよ。はい、恐れ多いですよ。
はい。
とか、これ、あれですかね、聞いてる方は、こいつ誰みたいな感じない
ですかね。まあそうですね。天皇大好きっ子っていうのは多分もう伝わってると思うんですけども、それ、ね、
もう僕なんか、
はい、
誰も知らないんじゃないかなと思って今日お邪魔したんですけど。
まあでもリスナーさんの中には半分ぐらいは知らない人も、いるでしょう ね、
ね、
まあ、以前からそのラジオに、
はい、
昔のラジオに出てもらって、何の話しましたっけ前回。
前回多分 BL です。
あ、そっかあれ大竹直子先生と一緒に。
そうですね、
あの白のしじまとか、あの話をしましたね。男色というか、なんて言えばいいんでしたっけ。
まあ男色、
男
主導、
主導ですよね。その前が、
その前が何
でしょうね。ウミガメ食べた時って言いましたっけ。
ウミガメは食べましたけど、そのなんかありましたっけ、ラジオって。
ウミガメ食べたラジオはやってくれる。あ、そうか、高野さんは参加はしてなかったのか。
食べただけかな。
その前はあれか、この漫画が怖いとか
ですかね。
そうそう、あれあんまり天皇の話してない
ですね。してないですね全然。そう、なんかトリコがめっちゃ面白いみたいな話を。
あ、
トリコ連載時とかですよ。だから大昔じゃないですか。本当に
もう特に終わってますからね。あ、意外とじゃあ天皇の話してないんですけど、ね、1,2 回しましたよね。
そうですね、
はい、
したような、したかな。
それ多分過去放送 DVD とかになっていると思うんですけども、ど、ざっくりとした概論みたいな、はい、話をしましたね。確か。
そうですかね。
天皇、
あ、そうですね、
陛下とは何ぞやという、
はいはいはい、しました。
かなりでかいテーマですけど ね、 ね、今考えると
本当に、
はい、ただまあね、今回そのビッグトピックとして、大嘗祭の次ぐらいですかね。じゃあ大嘗祭の次ぐらいに大きいイベントとして、うん、令和初のイベントとして、
はい、
夏コミに高野さんの同人誌が 出る。
そうですね。
それはどういうあのジャンルとしては、
ジャンルとしては天皇ですかね。
はい、
あの他にないんじゃないですか。
そうですね、
多分
あの3日目の男子向けエロの日ですか。
そうです、ね、
だけど決してそっち方向じゃなくて、
そうです、ね、
その他評論って、
その他評論
の0099だったっけ、ね、コードがの中の、まあ、その他評論のコミケのジャンルの人たちって全部唯一無二の、
あの、まあ、確かに
同人誌しかないんですけどね。
あ、そうそう、あのマヨネーズとか
デパートの上の神社とか、
あ、それも面白いですよ ね、
そ, ね、そういう他にいない中のその一つとして、
そうです、ね、
天皇関連の同人誌、
そうですね、はい、天皇関連のスポットを探訪するとかですね、
はい、タイトルは、
天皇を旅する本というタイトルですね。
未散財、
未散財、そうです、
っていうのは
サークル未散財、
あ、サークル未散財、
未散財
っていうサークル名が出している、はい、天皇を旅する本、
まあ、まだ受かってもないんで、
あ、そう、まあでもどっちかが受かるでしょ、またトウモロコシの会かリンクファクトリーか、
はは、
出してるからか分かんないけど、
そうですね、
それ小出さんにとか愛沙さんになんか任せてるんで、はは、誰かは受かるでしょ、
そうです
ね、そしたらまあ
便乗させてもらって、
と天皇を旅する本ということで、まあ、
はい、
これ以上ないぐらいストレートなタイトルなんで、大体それは分かるんですけど、
はい、
ただ天皇を旅する本ってどういうことかって多分ね、あんまり分かんないと思います。
あ、なるほど。
普通の人は、
まあ、あの天皇ゆかりの、まあ、場所であったり、うん、まあ、天皇が祀られてる神社であったり、
はい、
まあ、あと何ですかね、こう、まあ、広くざっくりと天皇ゆかりの場所物ことなどをこう、まあ、訪れたり調べたりしたことを、まあ、まとめた本
です、ね、だから今回2冊目ですよね。
そうですね、
で前回1冊目で創刊号で、
はい、
まあ、私も書かせてもらったりしていて、
ね、
い、前回だと例えば具体的に言うとどういうのがありましたっけ。
ですね、前の内容すいません、
カバンから出して、
まあ、あ、はい、すいません、ざっくりでもよかったんですかね、はい、まあ、前ので言うと、あの誓いの御柱探訪とか
ですね、早速分かんないけどね、
そうですね、これあの、はい、関東なんですけど、
はい、
あの誓いの御柱、
関東のもう一番フックのあるキャッチーな関東グラビアが誓いの御柱、誓いの御柱、
もうすごい、
ね、多分初めて聞く人しかいないと思いますけど、
ね、そうですね、
このワードを、
これあの、
何ですか、
そう、何かっていうと、まあ、あの明治天皇が亡くなった後ですね、うん、大正時代にその明治天皇を偲ぼうっていうことでですね、うん、あの、まあ、有志の人たちが建てた、
うん、
あのすごいでかい、あの青銅柱っていうんですかね、コンクリートにこう、あの青銅板をはめた五角形の柱があるんですよ、
はい、割と見た目かっこいい
感じ
ですよね、
高さ20メーターぐらいあるんですけど、
ちょっと天の坂鉾っぽいですよね。
あ、そうかもしれないです ね、 確かに
ビジュアル的には、うん、あ、 そ、 あ、 なんなん、あそこにある九州の宮崎にある、
あ、はいはい、
あ
の霧島
にある、はい、
まあ、あのっていうものですね。しかもなんかこれはあのお金集めて、うん、建てたっていう、
そう、有志の人たちが、
そうなんですね、
明治天皇限定なんですね。
明治天皇の限定で、あの五角柱の五面それぞれに五箇条の御正門をこう、うん、射抜いて、
はい、
あの射込んでこう、まあ、明治の心を忍ぼう、
うん、
の広げていこうっていう柱があるんですよ。
で全国にあるんですか。
ですね、比較的、あ、まずあの琵琶湖に1本立ってるんですよね、
はい、
琵琶湖の真ん中の
竹
部島じゃなくてですね、竹島っていう島があって、
あ、そのあるんだ、うん、
そこにあの柱が1本立ってるんです、
はい、
巨大な無人島なんですけど、
はい、
そこがあの、まあ、中心なんですね、一番最初に作ったもので、
うん、
でその精神をこういろんなところに引き継いでですね、
うん、
あっちこっちでいろんな人が建ててるんですよ、
はいはい、
で秋田にあったりとか愛知にあったりとかするんですけど、う
ん、
まあ、それが、まあ、かっこいいんですよね、
まあ、見た目は確かにかっこいいですよ。ただ、まあ、決して観光地ではないですよね。
観光地じゃないですね。一日その琵琶湖の島はですね、
うん、
一日に一便だけそこに行ける、船が出てまして、
帰りは
ね、20分かけて行って20分上陸して、はい、で20分で帰ってくるっていう、
あ
1時間のツアーが1日1本
あるんです。あなるほど、はいはい。
で、まあ、これ見るために琵琶湖行ってですね、
はい、
関東グラビアを撮ってきたというのが、
はい、
まあ最初のやつ
です、ね。まあ、あと秋田の大川でも行ってますよ ね。これは僕も付き合わされたんで、
はい、寒かったですね。
非常によく覚えてるんですよ、うん。まあ、一緒に、まあ、秋田県の、取材で東尋行事っていう全くこれとは関係ない小川の祭り記載ですね、
はい、
あの酔っ払ったスサノオが牛に乗るっていう あれで行って、まあ、その取材では行ってるんだけど、まあ、一人じゃ寂しいから小出さんとか高野さんとかも誘って行って、はい、まあ、やっぱりその自分の取材のためだけに旅費とか払わせても悪いから、あ、まあ、旅費別に僕は全部出してるわけじゃないんで、はい、あ一円も出してるわけじゃないんで、あの、ね、先輩芸人みたいにお前ら来いよって全部、はい、あの旅費を出すとかいうことはできないんで、みんな割り勘で払ってるわけじゃないですか。
そうですね。
で自分の取材のためだけにの 旅行だと悪いから、どっか行きたいとこあるって皆さんにね、行く前にいろいろと公募したりすると、はいはい、大体高野さんは、まあ語弊がありますけど、あの天皇関連の、ええ、天皇関連のド派手なとこじゃなくて、だいぶマニアックなとこ、まあまあ、今 あの誓いの御柱みたいなところとか、ええ、あれ、まあ、言ってみればただ柱が山の上に立ってるというだけのところとか、ね、はい、あと、まあ、ちょっとおいおい後から話していきますけど、ただの田んぼとかただの田んぼにちっちゃい、まあまあ記念の石が置いてあるだけとか、はいはい、てかもうそれとかちょっと民家の軒先みたいなところもありましたね。
なんかありましたっけ、民家の
軒先。民家の軒先もありました。あのただの民家の軒先だったり
あ、はいはい、ありました。
で、あのごめんなさい、非常にこれちょっと不敬に当たるかもしれないですけど、正直つまらない旅行の、そこに結構時間かけて車で行って、まあまあまあ、これただの田んぼって、うん、地元の人たちもよく分かってない、
はあ、なんかそうですかね、
本当の街中だったり田んぼの一角とかなんで、はいはい、結構うちら迷惑はしてるんですよ。
あの小出さんにもね同じことを言われました、
はい、
小出さんはもっとはっきりと、はい、がっかりスポットって言ってました
からねがっかりスポットって言ってももう札幌の時計台、
はいはい
とかね、マーライオンシンガポールのとかに言うじゃないですか、はいはい、皆さん、
ね、
世界がっかりスポットって、
はいはい、三大がっかりとか、
ね、みたいな感じで言いますけど、はい、もうあっちの方がはるかにエンターテインメントですから、ね、
そうかな、
エンターテインメント性で言えばね、
そうかな
で、その中で言うとまだちょっと観光地っぽいです、
はいはい、
誓いの御柱は。
そうですよね、
はい、まだマシな方です、はい、
そのために建てたんだもん、だって人来てほしくて
そうですね、ただまあ誰も知らないし、だいぶ閑散とはしてますけどね。
そうかもしれないですね、はい、確かに、
うん、まあ、とかそれが関東グラビアで、
そうですね、あとはまあ、 あのこれはもう本当スタンダードなところで、はい、まあ、天皇陵ですよ、
はい、
天皇陵田んぼ、
はい、
あの明治天皇陵とかですね、あの会長も行かれたあの神武天皇陵とかですね、はい、あのこの辺のまあ、あの昔から綺麗だったというか、まあ、近代になってから整備されたとかもあるんですけど、はい、まあ、立派な天皇陵、
うん、
大きな天皇陵ですね、その辺をこう、はい、まとめたりと
か、ね、そうですね、この辺りは私の金足地巡礼でもだいぶ参考にさせていただいたので、は
い、
高野さんの天皇陵、の、まあ、いろんな意見だったり論だったりを、
ありがとうございます、はい、そうですね、まあ、あとですね、
あと聖火リレー、
あ、そう、これはあの聖火リレーというかですね、あの聖鉾継走っていう、
は
い、あの、まあ、聖火リレーの日本版みたいなのが行われたんですよ、
はあ、東京オリンピックに合わせて、
東京オリンピックじゃないですね、その前の東京オリンピック、
だから幻の方ですね、幻の、
そうそう、
1964年、
ね、4年
か3年かのじゃなくて、ね、戦前のやつ、ね、1940年、
1940年、
はい、
紀元2600年の年に合わせて、まあ、昭和15年かな、うん、にやろうと思っていたんだけど、まあ、初版の事情で、
まあ、国際関係のいろんなごたごたでやめましょうってことになって、
ポシャってしまったその、東京 オリンピックの、まあ、代わりというんじゃないけど、まあ、それの代替案みたいな感じで正歩行、まあ、軽装っていう、はい、まあ、リレーですよ、聖火リレーの代わりに矛持ってるっていうの
が
行われたんですけど、
はいはいはい、それ伊達天とかで描かれてないんですか。
それがですね、
はい、
描かれる、これだからすごいのが、
はい、
この正歩行軽装、まあ、ざっくり話すと、
はい、
あの伊勢神宮から明治神宮まで、
はいはいはい、
聖なる歩行をですね、あの伊勢神宮でお祓いをした聖なる歩行を7本、
はい、
あのリレー方式で、
ああ
、なんていうのかな、途中途中のこう大きな神社にこう奉納しながら、昼夜ぶっ通しで走ろうっていうイベントなんですね。
リレーって言ってもじゃあ7本奉納してそこから、
そう、
同じ矛を、
あ、
聖火を、聖火リレーみたいな同じものをずっと順繰り順繰りでみんな持っていくわけじゃなくて、
ですね、そう、あの、まず7本、
はい、
伊勢神宮でお祓いをします、
はい、
でお祓いをしたで1本はそこで伊勢神宮を奉納するんですね、
はい、
で、残りの矛をですね、バスに乗せるんですよ、
はあ、
締め縄を張った、
うん、
決壊したバスに、
あれいきなりバスが出てくるんだ、ちょっと意外だな、
矛をバスに乗せるんですよ、
はい、あ、はあ、はい、
で、
はい、
そのバスが、一本ずつその矛を持った選手、
その人じゃちゃんと走るんです
よ。走るんですよ、はい、その矛を持ちながら、並走していくんですよ。だから
一
本ずつ、
あ、確かに、あ、なるほど、そうそうそう、たくさん矛を持ってきたいんだけど一人が6本持つわけにいかないから、
その奉納するたびに、
はい、
こう一本ずつその、まあ、矛減っていくんですよ、
はい、
で最終的には明治神宮に納めると、
最後の一本ってことね。
あ、違う、明治神宮に持っていく方向はずっと走るんですが、それをリレーするわけです、
ね。ああ、
なんかややこしいですね。なんとなく
分かってき、そうそうそう、きましたけど、ややこしいです。それ
ややこしい
んですよ。なんか他に奉納していく他の6本っていうか他の7本いるかなって気がしますけどね。
ね、
なんか象徴的には1本の歩行をどんどんリレーしていった方が聖火リレーみたいに盛り上がる気がするんですけど。
なんだろう、こう説明、すいませんね、説明が下手で。
一
本をあのね。
はい、
矛を持つ選手がね、2人いるんですよ。で、
はい、
1本、そう、正選手と副選手っていうんですけど、
正は正しいと、
正しいで
副ね、
はい、で1本はその明治神宮に奉納するやつ、伊勢から明治までずっと持ってくんですね、はい、で、うん、もう1人の副選手っていうのが次の神社に奉納する矛をそのバスから出してですね、それを持って走るんですよ、
はい、
だから走ってる矛は2本ある、ありかつバスの中に他の矛が全部入ってるっていう、
はい、
伝わりますかね、これ
で。なんとなく分かります、多分ホワイトボードとかに書いていくと分かりやすいですけど、はい
そうですね、
またなんとなく分かりました、でもなんでそんな、6箇所7箇所とかって何の意味があるんですか。
これは戦の神とかですね、
ああ
、まあ、皇室に関係のある神様とかに矛を納め、でちょうど、まあ、この頃日中戦争があったんですよね。なんで日中戦争の戦勝祈願にやったんです、う
ん、あ、例えば他に出てきますパッと他のところって、
他はですね、伊勢神宮のほか結城神社っていうのがですね、津にあったかな、
は
あ、であと熱田神宮、
あ、まあ、そうか、熱田は通りますもんね、
そうですね、うん、で三島大社、
はい、
鶴岡八幡宮、
あ、まあ、そうですね、確かに、
はい、で靖国神社と、
で最後に靖国神社と明治神宮は意外に異様に近いですね、そこだけ。
そう、ここはね別々なんですよ、さすが。っていう、まあ、立派な神社にやっぱそうそうたるところに収めていくんですよ、はい、でそのこれも面白いのが、まあ、ずっとですね1万人ぐらいの人を動員して走るんですけど、
うんうん、
この最後に明治神宮にこう駆け込む走者がですね、
うん、
金栗しそうなんですよ。
あ、それこそ今の朝ドラの連ドラの、
そう、大河
の、大河か、大河の伊達天、
伊達天で、僕がこれを知って、はい、あ、すごい面白いなと思って、で最後の人がですね、もう金栗しそうってなって、
はい、
あ、金栗って珍しい名字だなと思って書いてたんですよ、
うん、
そしたらですね、その後に大河で主人公が金栗しそう、
あ、もうシンクロニシティ、
そう、シンクロニシティ、
自分がこのことを調べた時にちょうど発表された
っていう、そうなんですよ、面白い、なんかあれ聞いたことある名前だなみたいな、
うんうん、
あ、金栗、あ、この人じゃんみたいな、
うんうん、
だから今なんかすごい有名になりましたけど、
はい、
大河のおかげで、
うん、
でもなんか僕も全然知らずにいたぐらいの、あの知名度の まあ、僕が詳しくなかっただけかもしれないけど、
でかつさ、もうあれ後半結構進んでるでしょ、タイが。
そうですね、
あれっていうことはもう この時代的には1940年多分通り過ぎてるでしょ。
いや、まだ、
え、まだ、
まだね、大正ぐらいじゃない。
え、
2回目のオリンピックに出場するぐらいだから、
はいはい、
まだ大正なんじゃないかな。
これあの人って結局どこで終わるの、物語的には。
どうなるんでしょうね。結構長生きしてるんで、昭和、まあ、戦後までもちろん生きて
ます
し。
あ、でもそっか、64年のオリンピックには出てないですもんね、もちろん。
出てはない、
つむらやだもんね。
そうです
ね、あの時はね。
ただね、やっぱりその、まあ、オリンピック界というか、その日本スポーツ、はい、特に陸上界では、
はい、
まあ、伝説の人というか、はい、割と重鎮的な感じで、
はい、
普及活動とかしてるので、はい、
戦後も、
戦後も結構長生きはしてるんですよ。
でもまだ行ってないのか、1940年。
そう、まだ行ってないですね。多分まだ関東大震災とかもないんじゃないかな、
は
い、
あ、そう。じゃあ結構ここが最終回っていうパターンもあるかな。
西方向
系統が、
なるほど。
え、絶対工藤官この本読ん参考資料で読んでるでしょ。
いやーね、してるかな。
してるでしょ。西方向系統で調べて資料出てきます、他に。
ね、国会図書館で調べた限りでは、まあ、新聞記事とかちょろちょろ出てくる
ぐらいでしょ。
あとなんか学術論文がいくつかありました。
だからその書籍でないでしょ、西北係争1940年の聖火リレーみたいな。
そうですね、ないかな。
天正元年のフットボールみたいな、
まん延
元年のフットボールみたいなタイトルの本はないでしょ。
そうですね、はい。まあ、これ描かれるかどうかすごく僕は注目してるんですけど。
絶対この本は参考資料してるって。
そうです、
ね、もうすでにとっくに。
じゃあぜひ。
てか、それで2冊目も期待してコミケ来るかもしれないじゃん。
あ、本当ですか。
ブースに。
そうですね、うん、僕もう見たら分かりますよ、工藤官だって。いや、みんな分かるのかもしれない。
まあね、おお、まあ、そうそう、っていうマニアックな話。
そうですね、
誰も知らない話ですよね。
これやっぱすごい面白いなと。まあ、うん、これもその広く天皇に関わる、うん、まあ清国日本というかですね、うん、戦前の空気とかがすごく反映されてるかなと思って、うん、ちょっと記事にしたんですけど、
うん、とか、まあ、まあそういう本ですよね。で、はい、まあそれが夏コミに出て、で、まあ、ちょっとその宣伝も兼ねてっていう感じなんですけど、はい、まあ、どういう本、2冊目はどういう感じになるかっていうのは後々お話しいただくとして、はい、一応ね、皆さんが割とハテナマークにあるのが、そんな天皇大好き子高野さんに聞きたい、
はい、
大城祭、
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 ね、大城祭、はい、
大城祭じゃダメなの、
大城、なんか大城祭、
なんかあれですか、ほら、ね、読み方が
濁らないみたいな、
あと民と党とかで違う、
官
言
党みたいな、いや、でも大城祭かな、大城祭ってあんまり聞かない気がしますけど、はい、どうだろう。
読み方問題っていうのがあって、
はい、
まあそれは後で言いますけど、
はい、
そもそもちょっとレベル1の説明してもらっていいですか。
あ、はい、
大城祭、
は
い、大城祭、
大城祭、そうそう、簡単に言えば、はい、豊作の祭りというか収穫祭なんですけど、はい、まあ、天皇陛下はもう毎年新嘗祭っていうのをやってるんですよね、
はい、
収穫されたお米がですね、毎年全国からこう皇室に、献上されて、で、まあ、そのお米を使ってこう、まあ、今年もたくさんお米が取れましたっていう感謝ですけど、まあ、普通に世の中でやってる豊年祭りみたいなものをやるんですけど、
はい、
まあ、
イースターみたいな感じです
ね、
キリスト教で言えば、それ年一で毎年やってる、
それの即位して最初にやるのが大城祭っていう言われるんですね、
はい、
新嘗祭っていうのは新しいに舐めるに祭りって書くんですけど、大城祭はその、まあ、新しいという字が大きいって書くんですね、
うん、
で、まあ、大城祭っていうんですけど、
それだからいつも思うんですけど、新嘗祭は訓読みじゃないですか、
はいはい、
そうですね、なんで大嘗祭って言わないんですか、
ね、なんで言わないでしょうね。大城祭に関してはまあ大城祭って言いますよね。まあ、もしかしたらすごい昔は訓読みしてたのかもしれないですけど、大きい煮えの祭りとかって
ね。それはじゃあ指摘してる人あんまりいないですか。
そうですね、いるのかな、あんまり聞いたことがない気がする。なんかもう 慣例として新嘗祭は新嘗祭、はい、まあ、新嘗祭っていうところもありますけどね、そっちは大嘗祭は大体大嘗祭ですかね。
なら納得できないんですけど、
確かに言われてみれば、
はい、でだからまあそういう、はい、まあ、収穫祭みたいなお祭りの一世一代ってことですね、文字通り。
そうですね、
代替わりするときだけやる新嘗祭のことを大嘗祭っていう。
そうですね、でやっぱりまあその一世一代という最初というだけあって、まあ、もっとそのただの収穫祭よりもいろんなでかい意味がこう込められているんじゃないかと言われていてですね、うん、その時だけこう立てる大嘗祭っていう、うん、まあ、結構その立派な本来質素なんですけど、うん、どんどん立派になっていった建物があってですね、でそこで天皇、
それは皇居に建てるの、
皇居に、ね、平成の時は東御苑に建てたんですね、
はは、はい、
あの江戸城のあの天守閣の台座がある、
はい、うん、
で、まあ、しかも使ったらすぐ壊しちゃうんですよ。
ああ、そのためだけ、
そのためだけ 20億ぐらいかかるんですけど、
確
か、はい、1回で壊しちゃうっていう、
はい、その中で祭儀を行うけど、
行うんだけど、まあ、何やってるかはよくわからないっていうか、まあ、はい、オープンにされてないので、
はい、
で、あの、まあ、有名なのがその折口信夫とかが言ってた、まあ、中にその布団を敷いてそこに天皇が寝て、
うん、
で、まあ、神と、うん、疑似的な成婚、まあ、結婚みたいな儀式を行って、は
い、
まあ、
性行為みたいなことをしてってことですね、
いるんじゃないかと。でそれで天皇霊を継承するんじゃないか、
はい、天皇霊というのは霊魂の霊ですね、
そうですね、スピリッツオブ、
はい、
何天皇ですね、うん、そうでいう説もあるんですけど、まあ、宮内庁は完全否定してるんですよね、それを。
あ、もう濁してるわけでもなく、
天皇は、はい、布団にさ、あの、ま、誠大仏間っていうんですけど、はい、それに触ることもありませんみたいな。
どうなんでしょうね、まあ、だから本当なのかっていうか、そこまで完全否定するってことはやっぱり違うんですかね。
うん、
でもなんか国学院のさ、ね、
はいはい、
あの博物館行くと館長がそういう説明をしてくれるっていう結構有名な話じゃないですか。あの、その多分さっき言った模型があって、ミニチュアがあって、でその屋根取ってここに布団があってこういうことするんですよってしてくれる。
あ、じゃあ
で僕もまあ行こう行こうと昔から思ってて、その説明受けてないですけど、でも結構ネットとかで見るとよくある話、
折口学派なのかな、じゃあ
ですね、
まあその辺分からないですよ。その折口忍もなんかその、うん、まあ、あの彼学者かつ詩人じゃないですか、
ね、はい、
なのでその結構そのなんていうんですかね、そのインスピレーションがやっぱ強い、
うんうん、
なんかそういうこう説も、うん、
ちょっとロマンチックな、ね、ところがだいぶありますからね。
まあだからどこまで、まあ、実証できないですよね、大体誰も見られないから
し、公言できないから ね、
だからまあいろんな諸説ふんふんなんですが、うん、まあ、実際のところはよくわからないっていうですね、
うんうん、
ただまあそれをやることによって天皇としてちゃんと即位したってことになるんだよとは言われているということですね、はい、まあ、やってない天皇も結構いるんですけど。
え、あ、そうなんですか。
あの、そうそう、やっぱり
歴代の中には、
歴代あの室町時代から江戸時代の、まあ、中頃というか初期ぐらいかなまではあのお金を出してくれる人がいないので、中断してたんですよ。
あ、なるほど。
そう、200年ぐらい、
はい、
なのでその間大嘗祭がやられてなくてですね、で江戸時代に東山天皇という人が、
うん、
まあ、あの幕府に掛け合って復興したんですよね、それ、
うんうん、
なので、まあ、200年途絶えてるんでどの程度その再現できてるかとかもよくわからない、
うんうん、
だけど、まあ、なんか文書とかを使ってまあ、それらしくこう再現したと言われているというですね、
うんうん、
だからどの程度古いものが残ってるのかもわからないし、
うん、
なんていうんだろうな、まあ、いろいろ謎なんですよね
っていうのが、まあ、もちろん被災ですね、だから。
そうですね、本当に、
はい、未だに残る、
そう、はい、知らないという感じですよね、
はい、まあ、ロマンをかきたてられる感じではありますけれども、 でも他にどういうことをするか、でもある程度は分かってるわけでしょ。
そう
ですね、あ、まあ、例えばなんか細々としたことは、
はい、
だって今ニュースでもよくやってるけど、亀の甲羅で占うとか。
あ、そうですね、そうそうそう、あ、そうそう、だからそのためにあの、まあ、毎年その収穫祭、まあ、収穫祭なんでその、まあ、米をこう献納するんですけど、奉納するんですけど、うん、大嘗祭はやっぱちょっと特別なので、あの大嘗祭に使う米 はあのもうその年の初めにこう木木で亀の甲羅を使って占いをするんですね、
うん、
で占ってそのどこの田んぼとどこの田んぼっていう、まあ、2箇所決めるんですけど、
うん
うん、その占いをして、決めるという
まずじゃあ、大事なこととして稲を奉納しなきゃいけなくて、はいねまあ、収穫祭だしね、はい、でそのさらに前段階としてどこの田んぼがいいよっていうことを決めるための木木なんですね、
はい、亀の甲羅を、うんまあ、焼いてそのひびが入ったひびの形で、
うん
どこの、うん、田んぼをどこの県、まあ、今は県ですけど昔はそのどこの国ですね、
うん、
の米を使うか決めるっていうのが行われると
あれもう決まったんだっけ
そうね5月の半ばぐらいにその祭殿天帝の儀というのが宮中であってですね、
はい、
なんか亀の甲羅がそこで焼かれてで今回は栃木と京都に決まったんですよね
あはい
っていうとこまで今もうだから大嘗祭始まってるんですよある意味
あそうですね準備段階というか
そうですねそうそう1年がかりぐらいで、
うん、
まあもっと前から準備してるんでしょうけど、うん、
でその田んぼどこかピンポイントには分かってない
ね栃木の方は、
うん
まあ、要するに毎年その新滑祭用にお米を献上する田んぼがあるんで、
はい、
今年は千歳で那須烏山市か那須烏山市から新滑祭のお米を献上する予定だったから、
うん、
その市の中のどっかの田んぼからそれを大嘗祭用にするっていうくらいのことまでは決まってるらしいですね、
うんうん
ただなんかこれ大正時代の例とかだと、
はい、
やっぱりその、まあ、まず県が決まるんですよね、
はい、
で大正の時はですね、香川と愛知に決まったんですけど、
うん、
まず愛知に決まったら県知事にがまず皇居に皇居とか上がっていろいろ打ち合わせをして、
うん、
で帰ってきてですね県下にある全部の軍に、
うん、
なんとか軍って昔いっぱいあったじゃないですか、
はいはいはい、
そこの軍にその候補を出せと一個ずつ、
うん
で上がってきた候補を半分ぐらいに絞り込んで、
うん、
でその中からさらに3つ選んで、
うん、
で最終的に、ここに決めましたっていうとこまでですね1ヶ月ぐらいとかで決めてるんですよ、
うんうんうん、
っていうまあそのぐらいのタイムスケジュールでやってるんですけど今回まあ5月の半ばじゃないですか、
ええ、
でもうぼちぼちもう田植えとか時期的にリミットじゃないですか
もちろんそうです ね、
ええ、だからなんかすごいスケジュール忙しかったんじゃないかなと思ったんですけど
あそっかそっか別にもう植えてあるところから選べばいいじゃんと思うかなんていうか、ねはい、刈り取りの時期までに決まればいいかなと思ったらそういうわけじゃないですか植える時からやっぱりそういうもんだと思って植えなきゃいけない、
ね、歴代はその盛大な祭りをやってるんですよね植える時祭りというか、
はい、
お祓いみたいなのであったりとかもうその田んぼにですねこう竹で編んだこの、
はい、
こう何て言うんですか
もう結界みたいにして
そうそうそう入れないようにしたり、はい、だ今回どこまでそういうのやるのかなと思って、
うんうん、
逆にバレちゃいけないっていうのもね今の時代あるので
ああそれはちょっとやっぱりまあ
そうゲリラとか
ゲリラ極左とかちょっと反転の守備者とかの人たちが焼き討ちにやっちゃうかもしれない
そう何をするかわからないだから平成の時も、
はい
ギリギリまで隠してたんですよ収穫まで
しれっと普通の田んぼのふりして
そういうことですかね、
うん
情
報は漏らさずに
そうそうどこの市ぐらいまでは、
はい
五条目市かな、
うん、
までは多分公表してるんですけどその中のどこの田んぼっていうのは言ってなくてですね、
うん
うん、だから大嘗祭の田んぼの写真とかすごいこう俯瞰の広い空撮みたいな写真でこの中に大嘗祭の田んぼありますみたいな感じになったりとか
です、ね、なるほどね、うんまあ、もしやろうと思えばそこ全部焼き払わないといけないっていう
そういうことでですね、
うん、
だから、まあ、
だからそこ行きましたよねそういえば
あそうですそうです
さっき言ったただの田んぼの一角ってあれどこだったっけ
五条目市ですよね秋田県
の秋田県の五条目市の
何でしたっけ、細かい番地まで、
まあまあ本当にただの田んぼですから、
ね、そうですね、
あの県道があって、でまあ平地なんで多少広い田んぼがだだ広いのがあって、ただそこのどこの区画かが分かんないから、それを必死になって探して、
そうですね、
で道行く地元の人に聞いたけどよく分からない、あのよくそんな話すらもよく分からないっていう、
そう、なんか何代目かに通ったトラックに乗ってる、軽トラに乗ってるおじいちゃんに聞いたら、
はい、
なんかあそこになんかあるよみたいな、
なんか石があるよ
って、そうそうって言われて行ったら確かに、うん、人の頭ぐらいの大きさの石が、
普通、本当です、あの、ね、石碑ってでかいやつじゃなくてあの普通の黒い石が、
ね、ポンと置いてあって、
はい、
そこに刻んでありましたよね、祭殿っていう、
はい
最高だったじゃないですか。
いやだからもう
見つけたぞっていう、あ
のだからそのがっかり度あの本当にマーライオンレベルじゃないんですか。
いやでもほらね、そうあの温度差はやっぱりちょっとねあの感じざるを得ない部分は僕はやっと見つけてさ、
そう、まあ、そう高野さんはすごい感動してるんですけど、はい、まあじゃあ行きますかって
そうそう
ついて1分30秒ぐらいで僕たちはじゃあ行こっかって
すぐ行っちゃうからもう
いやもうてでも、まあ、それが結構天王スポットのあるあるですよね。
それがやっぱりね面白いところでですね、
はい、い
やこれも結構時代を象徴してたりするわけですよ、はい、やっぱりあの戦前はもっとむちゃくちゃ大事にされてたであろうものが、
はい、
今この時代、地元の人も忘れているというか、まあ、あまり気にしないぐらいになっていたりするわけです
よ、ね、うん、まあ、だしそれもあのまあ、平成の時代の代替わりなんで割とねあのテロというかテロとかもちょっと警戒しなきゃいけないっていうところもあって、でまあ昭和の時もそれこそ大正のねもっとね赤の人たちが元気だった頃だから、昭和の頃はどうだったんですかね。
昭和の大城祭は今その昭和の大城祭の最大の土地は結構きれ
い
に整備されてますね、
はいはい、あ でもその時
その時の、うん、警備とか、
そう、
あそれはもうすごい大々的にあの公表しているし、
はい、
それこそなんかあの祭りのなんていうんですか写真とか記録写真とかすごいいっぱい残ってますしね、うん、もうここが祭殿だっていう感じであのがっちり
事前情報として、
そうです、もうあの行けば分かる、そのもうあの囲ってありますからね、
そうです、昭和のつまり元年の大城祭の前ですよ、はい、だから、
うん、
もう事前に告知してここからやるっていうのは告知したのかな、
してたと思いますよ、まあ、それに行けば分かっちゃいますから、その当時からその立て掛けを組んで、
はい、
もう神聖視してるわけですから、
だからそっか平成の時はまあ特殊なバランスだったってこと
ですね、難しいんじゃないですかねやっぱり、ね、
告知もできないし、かといってがっちり、ね、申請して1年間ずっと警備するわけにもいかないし、そ
うそう憲法との、ね、整合制度がいろいろありますし、
はい、
だ今度どうするのかなっていうのがですね、この時代だって隠せないでしょうって思うし
インターネットが登場してますからね、
そうなんですよ、
地元の人たちがツイッターとかでつぶやいちゃったら、そ
うそう全然知らない人とかがさこれなんだろうみたいな、うん、なんかポチってやっちゃうかもしれないじゃないですか、
おじいちゃんが言ってたとか、
そうそう
なんか、ね、
畑になんか神主さんいるみたい な、
はいはい、
なんか
受けるとかインスタグラムとかで
やりかねないくないと思って、なんか、うん、ちょっとその辺は結構なんか神経をいろいろ尖らせているんじゃないかなとか思って、
ね、まあ、その分多少その反天皇主義的なその恣意的行為、恣意行為、暴力行為に出るのも昭和元年、はい、平成元年の頃よりはあまりないでしょうけど、
そうですね、
今2019年現在
まあいないですよね、ただいないといえゼロでもないっていう気もするし、
うん、悠仁親王の事件もありまして、ちょっとそれまた後で話しますけど、 ああいうね、まあ、だから組織的に動いているのはあんまりないでしょうし、あったとしてもそんなにね、うん、あのテロ行為には行く元気とか、
ね、
あのモチベーションは、
うん、
昭和元年平成元年のこれよりないでしょうけど、うん、ああいうね単独行動、
そうそう本当に
はありえますからね、
そうですね、
下手したら思想とか抜きにしてアルバイトの 迷惑行為みたいな、
そうね、あるかもしれない、
冷蔵庫の中に入って、はいはい、仲間内で、はい、でウェイウェイとかっていうのストーリーに上げたり、はいはい、
炎上
そう24時間に消えるストーリーだからいいだろうと思った感じで野球打ちする若者とか、それ現代ありえそうです ね、
ありますね。恐ろしい。だってその本当ですよ、大正の時の、ね、大城祭なんてその選定する基準がいろいろあって、はい、あの浄水と下水がちゃんと分かれてて、ああ大城祭の祭典にあの汚水ね、あの下水、うん、糞便が混じったような水が入らないように、はい、あのちゃんとあの整備がされていることっていうのが、あの、なんだろう、その基準一つ条件になってたりとかですね、うん、結構だからその辺繊細なんですよ。だからもしね、その辺のそのなんかさ、若者が足とか踏
み入れちゃったら、そうだよね、だから野球打ちまでしなくてもちょっとね、えなんかポケモン GO とか、ね、ポケモン GO ぐらいはいいのかな、ポケモン GO でちょっとモンスターボール投げるぐらい、
あデジタル的な介入、
うん、テクテクテクテクでちょっと一歩だけ、もう一歩行くとちょっと隣塗りあの濡れるんだけどっていうのが、まだ6月17日ぐらいまでテクテクテクテク
生きてるんで、まだやってるんですね。あ、そうなんだあのじゃあギリギリ
ギリギリ
ね、え、いやどうなのかなと思って、
足を踏み入れる人がね、
本当に心配なんですよ、うん、どうなんだろうなっていう、まあ、そんなこともありながら、だから、ねえ、まあ、京都に決まってるんです、もう一箇所ね、
はい、
でまあ、京都のどこか分からないです、多分丹波とかの方だと思うんですけど、まあ、ね、ね、まあ、比較的都市部にも近かったりとか、うん、どうなるのかなって思いながら、
うん、その木木の亀っていうのは、はい、あれってウミガメでしょ、
ウミガメですね、
赤ウミガメ、青ウミガメとかって、あれってワシントン条約的には取っちゃいけないやつなんじゃなかったっけ、
それはね大丈夫なやつなんですよ、あの
大丈夫なやつがある、
そうそう、小笠原で、
はい、
毎年なんかこう何匹かあの取っていいって決まってるのを輸送して
もらった、はいはい、あの伝統的な、そういう文化の
あう
やつ、あのイヌイットが取っていいとかありますもんね、ワシントン条約の中でも、
うん、漁獲枠なんでしょうね、
はいはい、
もうなんかそれに関して僕すごくなんか今思い出したんですけど、
はい、
あのちょうどそれ決まったの11月ぐらい、あの11月ぐらいに行くニュースがあって、
去年の11月ね、
去年のそう、あの、まあ、宮内庁がその、うん、亀のね、あの大城祭に使う木木の亀の甲羅の調達の準備を始めましたっていうニュースがあったんです
よ、はい、
で僕それ見てふーんと思って、
うん、
ちょうどその時あの山口の、あの、はい、
二尾島の祭り行ってましたね、
そうそうそう、でその車の中で、
うん、
あのまあ、今度宮内庁がその大城祭の木木に使う亀の甲羅の、まあ、手配始めたらしいですよって言ったら、
うん、
その車の中にいるみんなに全否定されたんですよ、
は
この時代にそんなニュースあるわけないじゃんって、
はい、
めちゃめちゃ否定されたんですよ、いやえニュースで見たよって言ったら、いや夢じゃないですか、
僕たちってこと、
そうです、
えそんなこと
あいつ本当にいやいやいやいやあるよと思って
神の甲羅探してるっていうニュースが
そうそう
この時代あるわけないだろ、
そうそう
だ、なるほどね、 あまり天皇が好きすぎてちょっと現実と妄想がごっちゃになってる、
そうそうそういや夢見たんじゃないですかみたいな、
はいはい、
あるよと思ったんですけど、はい、まああの、まあ、その時は一人あの悔しい思いをし、
はいはい、それだ双子島も確か木木やってたんじゃなかったっけな、
そうでした
なんかね、なんかものの本でちょっとちょろっと本当に別件の取材してる時にあって、まあ、有名な対馬ですよね、
はいはい、そうですね、
あの長崎のもう完全に朝鮮半島のすぐ近くの、はいはい、でまあ、僕もいろいろ何回か取材しに行ってるんで、はい、まあ、その木木やってる神社とか行って写真見たりとかはしてるんですけど、
はいはいはい、やっってるのか、でもなんか確かに秘境みたいなところだから、
うん、
でそれこそ、ね、まあ、山の神神事とか残ってるぐらいだから、
うん、はい、二尾島、ね、
うん、なんかしらある、
確かにあったと思います、だからまあそういう意味ではタイムリーでしたよ ね、
そうですね、
二尾島で神事の取材をしているときに、
まさにシンクロニシティ
で、ね、あれってじゃあ神官がやって
で、ね、
でその亀の甲羅はやっぱり小笠原の、
そうですね、小笠原で、うん、だからね、小笠原の亀、
うん、
さっきもちょっとあれしましたけど、
はい、
ね、なんか食べたじゃないですか、
そうですね、あの 大丈夫祭の亀取っちゃいけないでしょって言ったどの口が言うんだえ、取っていいのってさっき知らないふりしてましたけど、お前らわざわざ取り寄せて食べてるだろうっていう、まああれ愛想さんが ね、
そうですね、
あれもだからその小笠原の取っていい漁獲の範囲 で、 でなんとか商店って名前忘れたけど、に問い合わせて結構高いお金出して輸送してもらった亀だと思うんですけど、
だからですね、僕はちょっと思うんですけど、はい、もしかしたらあの時食べたあの亀の甲羅がこの度の
木木
木の亀さんだった、
結構前ですけどね、 3,4 年前
で、でもね、そうそう、その亀の甲羅、
はい、
ね、なんかほら使うようにちょっと寝かしといた方がいい感じ、
あ、木と一緒で、木材と一緒で、
そうそうなんかちょっといい感じに乾燥した方がいいのかなみたいな、
まあそうだよね、火でかけて燃やさ、そうそう、熱さないといけないから、あんまり取れたてはないか、
そうそうっていう気がするんですよ、はい、だからもしかしたらあの亀さんの甲羅が今回
ウミガメのスープにして食べたね、うちらは。
そうそうそう、本当に本物のウミガメのスープ、そうそうそう、
人肉じゃないもん、そうそうそう、アイソさんの説明があってればね、アイソさんがそのなんとか商店からちょっと結構お金出して、
はい、
あの船で運んでもらったんですけどって言った、アイソさんが嘘ついてなければ、
ね、
そう友達を殺した肉とかでうちらに悪いから嘘ついてるというパターンもあるかもしれないけど、はい、まあまあでもそれちょっと過去放送聞いてもらえば分かると思うんですけど、食べてるのが確かにね、可能性としては、そう
そう、まあ、だから
同じ、だってね、牛とか豚と違って個体数少ないでしょ、
多分、そうそうそう、だって年多分10頭とかじゃないですか、うん、多分取っていいの、
うん、
そう、だからまあルートとしては同じルートの
はずだから、
う
ん、確かにね、ありえなかない、
そうなんですよ、
ちょっと万馬券よりはありえそうです
ね、そうですね、枠で言ったら、
はい、100分の1ぐらいの、
そのぐらいの確率ですからね、まあ、もしかしたらですけどね、
こんな嬉しいことはないんじゃないですか、
そうですね、
天皇っ子としては、
僕は今心の中でそう決めましたから、ね、
はいはい、
そうに違いないって決めました
なるほどね、
いや、
まあっていう、本当、はい、一世一代の大城祭ですら、はい、でもちょっと本当何にもないような田んぼだったりするから、
ね、
はいはい、ねえ、新嘗祭とかは毎年あるわけでしょ、
ありますね、
で前行ったあの家の軒先にあったやつが新嘗祭のやつですか、
はいはい、あれ新嘗祭ですね、
あれ何県でしたっけ、
山口じゃないです
か、あれも山口か、はい、
山口の、
あれはあの本当普通の住宅街というか、
そうですね、
ね、なんか床屋さんみたいなところに車を止めて、はい
はい、そうでしたね、
はい、
人ん家の庭の一角みたいなところでしたね、
そうですね、はい、
いや、あれは、昭和何年かの新嘗祭の時に、
はい、
阿波をこの辺から献上したよっていう記念の石碑なんですよね、うん、その新嘗祭には米と別に阿波をね、
はい、
必ずこう献上するんですよ、うん、しかも、阿波は場所が決まってるのかな、まあ、少ないんですけど、その米に関してはもう全国から、47都道府県から1点ずつかな、はい、献上されるんで結構膨大な数があるんですよ、
だからそのあの、まあ、申し訳ない、めちゃめちゃつまんなかったんですけど、あそこの人に行った時はただ家の、
はい、
普通の人の家の庭に行っただけなんて、
なんか看板すらなんかもう放置してありましたからね、
はい、で新嘗祭になってことは毎年あって、かつ全国あるってことは、はいはい、じゃあ47都道府県かける年数あるってことなんですか、
ぐらいあると思いますね、
でそれを全部回ろうとしてるわけ、
ですね、
地獄じゃないですか、
地獄ですね、あ、もちろんそのあのそう石碑とか全然作ってないところもね、
はいはい、
いっぱいありますし、あの木の柱とかもあるんですよ、
ああ朽ちてしまうような、
そう、木の柱に炭でこう、
はい、
大城祭、あの新嘗祭、
はい、
祭殿って書いたやつとか
で、楽しいんですか、
あのですね面白いんですよ、
いや絶対嘘だって、絶対自分に生かしてるだけ
で、ね、いやその
正直、
はい、
天皇陵巡りですらちょっと僕、まあ、
あ、はいはい、
本書くために多少回りましたけど、
はい、
まあね、観光地ではないから、
まあそうですね、
やっぱり、まあ、地味じゃないですか、
そうですね、
あの巡り旅行としては、うん、それ で、 そうですね、しかも僕数箇所しか行ってないのに、はは、心折れかかったのに、 天皇陵の方がまだ全然エンターテインメントで、あの新鍋さんの祭典跡地とか回るのは絶対、うん、全然四国88カ所巡るのがエンターテインメントだと思いますよ。
かもしれないですね。いや確かにあの天皇陵巡り途中で挫折しましたって話は、
はい、
他の、友達からも聞きましたから。
他の友達はいるんですか、そういう、
あの古墳好きな友達がいて、はい、天皇陵巡ろうと思ったけど、
はい、
全部同じでつまんないから途中でやめましたっていう、ね、はいはい、かっこわらみたいな。
それどころの話じゃないですからね、祭殿巡りは、ま
あ、そうですね。ただほらそこにこのさ、はい、やっぱストーリーをこう見るわけですよ、はあ、その、ね、ここから阿波が作られて、しかもそれ、はい、石碑建てたのはさ、やっぱ地元の有力者とかがさ、
はいはい、
それを誇示したくてね、
はい、
建てたりするわけですよ、
はい、
でそれがもはやこう跡形もなくさ、
あ、
もう地域の人さえ、いやなんか昔から建ってるけど分かんないなみたいな感じになってしまうという、うんうんうん、その栄枯盛衰とかね、
まあ、だしある意味古代にはありなかった、
はあ、まあそうです、
そ
うです、
そのモニュメントですよ ね、
そうですね、
近代天皇制の、
そうなんです、
近代日本の近代天皇制の国体というもの、
そうです
、天皇の臣民であるという一般人意識がないとありえないモニュメントですかね。でかつそれが多少さびれていったりするような近代天皇史そのものみたいな。
そうなんですよ。だからみんなやっぱりね、うん、自分と、天皇のつながりを求めたがるんですよ。
それはやっぱり近代以降の天皇感ですかね。
あのこの天皇を旅する本にも書いたんですけど、もう一つこうなんかいろいろ言ってるところがあってですね、
はい、
その天皇地名っていうのがあってですね、
はい、
これはもうまさにモニュメントさえない場所ありません、
はい、
要するに天皇が来たことを記念して地名を変えちゃった場所っていうのが
行幸地みたいな、
そうです、
行幸ですらないような、
行幸ですら、まあ、行幸、
例えばそれ聞いて、パッと思うのが、まあ、空海だったり、はいはい、大和武だったりが、はいはい、来たっていうのはで何々したみたいなのが地名の由来ってあるじゃないですか、はいはい、足を洗ったから先祖とか、はいはい、なんかここで何かしたからとかね、神宮皇后が何かしたから、
はい
はいはい、あの牛窓とかはそうとかね、
は
あ
は
あ、あの、
そうです、
そういう牛を倒したから、
は
あ、牛マロビ、牛転びって書いて牛窓とかね、岡山県の、
は
あ、まあ、それいろいろねありますけど、
そうですね、
そういうこと、地名の由来、
ね、それはもうもはやこう神話的という
か、はいはい、もちろん
じゃないですか、
はいはい、
じゃなくて、もう明治以降
の話、近代の話、
近代にそういうのがあるんです、
はいはい、
このあのちょっといいですかね、
はい、
あの例えばあの大涌谷小涌谷ってあるじゃないですか、
はい、
あれは実は江戸時代までは大地獄小地獄っていう名前
で、そうですよね、でも今でも地獄っていう表記する場合もありますけどね、あの辺箱根のね、
そうですね、
温泉の硫黄川、そうそうそう、毒ガス川から、
そう、まあ、地獄いっぱいあるじゃないですか、
温
泉地には、
はい、
でもなぜそこが大涌谷小涌谷という名前になったかというと、
はい、
明治6年に明治天皇がそこに来ますと、
はいはい、
ということになったんです。そしたら地元の庄屋さんがですね、
はい、
その天皇がいらっしゃるのに地獄はダメじゃないかって言い出すんですよ、
う
ん、で地名を、まあ、その湧き出すイメージから大涌谷小涌谷という名前に変えちゃうんですね。
ああ、なるほど、はいはい、
だからそれがまあすごいでしょ、なんか天皇 に、
確かに、
はい、そう、地獄はお見せできないっていうさ、その発想がまあちょっと明治的というか、
そうですね、
幕末以降
的、あの幕末以降ですね、近代的、あのですね、近代的なのは、まあ、その天皇陛下に、見せられないっていう臣民意識が一般人に浸透してるって意味でもそうだし、あともう一つ言うと、まあ、ちょっと言葉狩り警察みたいになりますけど、地獄って別に悪い意味ないですから、
はあは
あ、あのその言葉そのものには、
ま
あ
ま
あ
ね、
地の底のなんかだったり地の、
はいはい、
地の底にあるイメージっていうものがただ地獄っていう植物的な名前で、はい、そこに、正しい間違ってるいい悪い上下の価値観念なくて、はあはあ、で、まあ確かに天国地獄の鬼とか閻魔様が、はいはいはい、閻魔様は地獄じゃないけど、まあ、鬼とかがいて罪人が罰されるの地獄というか、うん、あれただ地の底の世界っていう植物的
な
ネーミングなわけであって、だから温泉地が地獄を置いては別にあのああいう鬼が亡者がいる地獄っていう意味でつけてるわけじゃなくて、地の底から吹き出してるものだから地獄って言われてるんですよ、
見たまんま。
そうです、
その
だからあの
例えたというか名前を付けただけっていうことなんですね。
そうです、だから地理学的な学術的というか科学的というか理系 的なネーミングなんで、本来地獄っていうのは。
そうすると、じゃあもう二重にこじれてるという
か、二重にこじれてるんですよ。
あ、なるほど、
はい、
意味、悪い意味もないものに対して悪い意味をまず、うん、まず自分が持って、うん、そこにさらにこれは悪いから天皇に見せられないんじゃないかという発想になるっていう、こう、はい、
そうそうそう、まあしょうがないですけどね、もちろん地獄が悪いイメージというのは多分相当昔から、江戸時代より前、
そうですね、
もうそれこそ平安時代ぐらいからあるかもしれないですけど、うん、本来はね違う話なのにね。
そうですね、うん、いやだからそういうの面白いなと思って、ただ、う
ん、
その
、まあ、確かに、ね、近代ならではのと古代とか江戸時代以前だったり室町と全然感覚違いますからね、はい、近代ならではの、まあ、いい意味で日本史の中でちょっと、うん、いい意味でもう悪い意味でも変に歪んでたり、
ね、
変に突飛だったり、はいはい、エキセントリックなの部分っていうのがね、でかつちょっと我々の近代以降に生きてるからあまりそれエキセントリックだと思ってないけど、はいはいはい、日本史の全体からするとかなりエキセントリックな部分もあるよっていう面白さありますね。
そうですよね、200年前の人から見たら、うん、えって思うような発想、
江戕時代の人ぐらいから見たら、ね、幕末ぐらいの、
うん、そうなんですよ
とかね、
でそれが時代性とかすごく感じるんですが、はい、ただそれをそのまあ伝説を、伝説っていうかな、その歴史を求めてですね、大涌谷に行ったところで別に石碑も何もないですから、ね、
まあ、黒いゆで卵を売ってたりしますけど、
すだから大涌谷に行って大涌谷を見て、はい、ああここが地名が変えられた場所かと、
じゃあそれ別に行かなくていいじゃん。
でもなんかほら行って行って見ておきたいっていう気持ちなんかあるじゃないですか。
まあ
ここかっていう、一応行って何かあるかなと思ったんですよ、
はい、
で
石碑とか、
そう、郷土資料館の人に聞いたんですけど、はい、うん、特にないですねって言われたっていう、一応あらかじめ聞いてはいたんですけど、
はい、他にそういうのはどういうのがあるんですか。
他にですか、はい、今度のその同人誌に載せようかなと思ってるんですけど、うん、平成22年かな、
うん、
に途上亭ってわかりますか、松戸の方に水戸徳川家かな、なんか、まあ、徳川家の、
うん、
別邸みたいのがあってですね、
う
ん、それが今公園になってるんですけど、
はい、
そこに平成20年代に天皇皇后両陛下が行ったんですよ、
うん、
行慶行、行光慶されて、うんうん、で、まあ、そこに記念のこの写真とか置いたんですけど、その前にねちょっとこう緩やかな坂があるんですよ、
はい、
その坂の名前がですね御園坂っていうんですけど、
ああ
それはなぜかというと天皇皇后両陛下がいらっしゃったから、御園っていうのは皇室の領地、まあ園ですね、
うんうん、
を御園という
んです。あ、御園。
そうですか、
はいはい、
でプラス
御園ビル のあの感じじゃなくて御園って感じですね、
円、円、はい、禁煙とかないんです
けど、はいはい、
それに美しい、まあ、その園っていう意味の御園を、
はい、
まあ、なんかなんですか、ダブルミーニングっていうんですか、はい、なんか意味をかけて御園坂という名前を付けられたのが平成二十何年なんですよ。
だいぶ最近ですよ、
ね、超最近ですよ。しかもこんな最近に皇室とのゆかりを求め、
うん、
ガチガチにこの なんていうんだろう、うちと皇室はつながりがありますよみたいな、つながりができましたよっていう、うんうん、しかもそれ勝手につけたんじゃなくて市が作ったんですよ、決めたんですよ、
はいはい、その
地名っていうのがね今もできていく、現在進行形でできてるっていうのがあったりするんですよ。
それはだいぶ珍しい例ですよね、現代。
そうですね、
ここ10年ぐらいという話ですもんね、まあ、ただあともう一つ言うと坂だから行けたっていうのもあるんですよ、
はは、
またちょっと地形好きからすると。
なるほど、
坂って割と名前ついてなかったりするんで、
そうそう、そこも、
あと勝手に変えやす、うん、られやすかったりするんですよ。
なるほどね、
うん、で坂は割と他の もちろん町名とか変えるんだったらもう行政のレベルの話
にな
って、
はいはいはい、
で坂って割と地元住民が勝手に言い出して定着するって、今でも、
あ、なるほどね、
逆に言うと今でも名前がついてない坂とかがあったりするから、
そうそう、そこ
で、あと生まれたり消えたりするもんだし、
あ、なるほどです
ね、宅地開発とかによって、
あ、変わりやすい地形っていうこと
ですか、うん、だし、まあ、あんまりね昔の人も わざわざでっかい坂だったんですよ、
うん、
ちっちゃい坂までに生活道路とかのちっちゃい坂とかまでには名前つけてないから、
うん、そうですね、うん、そこもなんか名前がその今までついてなかったから、うん、これきっかけにつけましたっていうことらしいんですね、
うん、そうそう、だからちゃんとした大通りとか町名とかと違う、うん、坂だからこそあり得た、うん、
なるほど、
あのエピソードかもしれないっていう、いろいろ複雑に絡んでる、
そうですね、面白いな、うん、まあ、それがまたほら自然発生ではないっていうところがね、またちょっとこう面白いというか、はいはい、うん、いろいろこう気にかかるところなわけなんですよね、うん、でそういうのをこうちまちまちまちま探してるとね、
地獄でしょ、それこそ地獄でしょ
そしかもそれ行けないですからね、なかなか、
まあね、首都圏だったらいいけど、うん、
そうなんですよ、
うん、だからあと首都圏でいうとさっきのオリンピックつながりで、これは、まあ、僕もうすうすなんか考えてはいるんですけど、友達として高野さんにお勧めしないように今までしたのが、
はい、
東京オリンピックの、
はいはい、
あの天皇陛下の訪問の後みたいなのって結構あるじゃないですか、千駄ヶ谷とか、
あ、本当ですか、うん、千駄ヶ谷の
とか、あれ、ね、旗を国旗継承地とプラスして、なんかやっぱり天皇陛下も訪れたみたいな、っていうか、もっと言えば単純に天皇陛下を訪れ、昭和天皇も平成天皇もあちこち訪れて、
平成の天皇
ね、あすか、え、だって今令和あすか、
そう、まだね、あれは
崩御されるまでは、
そうそう、あすか、名前は決まらないので、まあ、平成の天皇と、
ね、平成の天皇って言えばね、そうそう、最近それみんなうるさくなってますよね、
そうなんです、あの、ね、
うちらがさ、ね、天皇の話、そうそう、ラジオ撮った頃って全然言われてなかったです
よね、今
上天皇って言わなきゃいけないとか、
そうそう、
だからそれを結構あの豆知識として、
そうです、ね、
ラジオのネタになるぐらいだったのに、は
いはい、はい、うん、いや、そうなんですよ、これ時代の変化なんですよ、はいはい、本当に、あの、もうツイッターとかかなと思うんですけど、
あ、そう、ね、
あ、やっぱりね、即時的に警察みたいのがね、
はいはいはい、
出てくる、
まあ、着物警察みたいなね、
で
人がそう、違いますからルールはっていう、
そうなんですよ、そしてやっぱりセンシティブになっていくっていう、
ね、はいはい、
まあ、ただね、その平成天皇というのは単純にやっぱ間違いというか、まだ違うからっていうのが、うんうん、僕の気持ちとしてはね、あるんで、
それって言語が変わっても違うんですね、それは初めて知ったかな、
そうなんです、あの、まなんていうかね、亡くなられた後に、
はい、
天皇陛下が送るんですよね、
はい、
名前を、
はい、
でこれからはこうお呼びしますっていう、
え、いわゆる送り名
って
やつ、ね、
まあ、送り名なんだけど、追後なんか、ね、ややこしいんですよね、
死後、
ね、はいはい、と追後は違うという人
が、あ、なるほど、天皇警察がツイッターとかで
そうそうそうすごいパトロールしてますからね、本当に、
はいはい、
僕だって今なんか間違ったこと、
天皇警察っていうの本当皇居警察と紛らわしいですけどね、
皇宮警察の、
皇宮警察、
あ、ごめんなさい、
皇宮警察、
でももう天皇警察になるともう憲兵ですよね、もう、
はい、
恐ろしい、そうそう、
あ、そう、平成の天皇も昭和天皇はいいんですよね、
昭和天皇
は、あ、そうです、ね、はい、はい、とかで本当それこそ戦後だけ考えてもあちこち行って、でそれが割とだからほら行く先々でちょっと日があったり、
そうです、
あの写真が飾られたりして、はい、あれやりだすと地獄でしょ、
いや僕まあ面白いだから意図せず行ったとこにあったりするんですよ、
でもそれはありますよ結構、
それはね面白いんですけど、はい、
どこ行ってもあの真夕の石塚の
そうそう
サイン色紙があるみたいな感じで、
あんな感じあのフラッと入った土産物屋にこちらでこれを買っていただきましたとかがあって、はい、だからそれを僕は周りをキョロキョロ気にしながらその写真の写真を撮るんです
よ、はいはい、
一応お店の人に、ね、すいませんちょっと写真撮ってもいいですかとか聞くんですけど、それ楽しくはあるんですけど網羅は無理ですね、
それこそネットですら全然網羅できてないでしょうしね、
そうですね、
その Google マップ作ってる人なかなかいないでしょうからね、
無理ですね、僕も全部調べてるんですけど、
はい、
あのもう本当にローテクでね、
はい、
市町村名入れるじゃないですか、例えば何々市とか、はい、何々市天皇行幸とかってワード検索して、
はい、
全市町村調べようかなと思ったんですけど、はい、まだ3分の1ぐらいしか達してないんですよ、
で特に平成の天皇なんかは精力的に全国行ってるから、
本当に
あのもううちらよりはるかに旅行してますから ね、
そうですね、
だからそれやりだすとそれ以上に旅行しなきゃいけないわけだから、
あのこれ本当ね偶然なんですけど、
はい、
天皇を旅する本という名前を決めたのがですね、
はい、
去年のまあ12月ぐらいだったかな、うん、なんですけど、その後にその天皇陛下 の、 あの誕生日の会見があって、
はいはい、
そこで、天皇陛下はですね、私のまあ天皇としての旅を 終えようとしている今みたいなことをおっしゃってですね、はいはい、僕は勝手にこのシンクロニシに鳥肌を立ててたんですけど、
はい、あ、まあ、それはいいです。
あ、すみません。
我々にはちょっとあまり共感できない思い過ごしかなっていう気がするんですけど、
だから天皇陛下にとっても旅っていうのはすごくあの
特にね、あの平成 の、
そうです、ね、
あの天皇に関しては割と、ね、ライフワーク的なところは、
ね、能動的に動くことこそを天皇の、うん、はい、まあ、公務ではないけど、
はいはい、
ライフワークというか宿命定めであるみたいな感じの定義を自分でされて動いてるってこと
ですね。平成の時代の天皇陛下のあり方、ね、仕事とは何ぞやっていうところをそこに重きを置いてた気はしますからね。
まあ、
だから、そう、だから、そうそうそう、だからこそちょっと友人としてあの忠告しておきますけど、はい、無理ですよ。
無理ですね。
行幸地、
まあ、無理な、
全部尋ねるって。
まあ、その中でもこのなんかちょっと面白い、
はい、
例えば地名とかでもやっぱりこのなんかこれは面白いぞっていうところを、
はい、
探して行ったりとかしてるわけですね、
はい、さっきの見た、ね、第1号の本にもあった、はい、ひばりが丘とかも あれ面白いですね。
ひばりが丘の
あんまりそれ、ね、結びつかないですけどね、皇室とは天皇とは。
そう、スターハウスっていうのがあって、あの、はい、なんかさ、なんていうんだろう、三つ星型っていうんですかね、
はい、
あの
こう塔がこう、ひばりが丘団地の話ですね。
あ、そうですね、そうそう、あの、まあ、昔はこれ最先端だったんですよ。どっちからも最高が光が入るっていうんで、はいはい、この3つの塔をこうあの、はい、背合わせっていうんですかね、にしている建物があって、それ1棟だけこう残してあるんですよね、うんうん、すごい、だから60年代とかの建物なんですけど、
はい、
でなんでこれが残ってるかっていうと、ここにこの若かりしですね、
うん、
あの、まあ、上皇ご夫妻が、
はい、
来たと、皇太子時代に、
はい、
っていうそのモニュメントとして記念として
残
して
ある。上皇ご夫妻というのは誰のこと言ってるんですか。
それはですね、明仁天皇美智子様、はい、今のだから平成の天皇様ですね。
はい、
あ、難しい、
はい、そうそう、
でだからあの、あでですね、そう、もう一つ面白いのはこの建物の前に、
はい、
あのベランダが置いてあるんですよ、
はい、
あの露天にベランダがだけがポンと
置いてあるんです。地面にポンとベランダがなぜか置いてあるっていう。
これなぜかというと、このベランダに、はい、ご夫妻が立ったっていうですね。
その現物が、
現物があるんです。だからこの、団地を取り壊すときに、
はい、
その団地の中の、お二人が、両殿下が立った、うん、このベランダをだけ取り外して置いてあるんです。
はい、本当生遺物みたいな、
そう、本当にそうですよね。芝生の中に置いてあるんですよ、ベランダだけ、はいはい、
ロンギンスの槍みたいなとか、あの聖杯みたいな、あ、はい、まあ、ものみたいな、あのトリノの聖外譜みたいな、うん、キリストに触れたものだから残してあるみたいな感じで、はいはいはい、ひばりが丘団地のベランダがそれだけ取り外されて置かれてる、
本当に不思議な、なんかちょっと遠くから見たら、はい、なんかなんていうの、現代アートみたいなんですよ、
はいはいはい、
何ベランダみたいな。でもそれがやっぱり意味があるというか、うん、それを残しておくという行為がまた面白いじゃないですか、
うん、独特ですよね。やっぱりその多分江戸時代以前の人にもそんなには共感できないし、ね、かつまた、うん、どうなんだろう、明治大正の人ともちょっと感覚違うかもしれないですよね。
そうそう、
戦前戦後でまた感覚がね、大日本帝国時代とその戦後以降の感覚でまたちょっと違うかもしれないし、ね、
だって本当に団地なんて時代の最先端のものだったんですよ、
うん、
それがこういうこのなんて言うんだろう、まあ、ある意味ものすごい復古というか、
はい、
ね、あのそれだけ置いて取っておくっていう、
うん、
形で残されるという不思議さ、
しかも別に資料館とか博物館に置かれるわけじゃなくて、団地の一角にポツンと置かれ
てる芝広場の角っこにポンと置いてあるんです、
がちょっと非ヨーロッパ的ですよね。あの、そういう、なんか博物館主義みたいな、博物館思想みたいな、そこから文脈から切り離して、まあ、言ってみれば標本みたいにして時間を停止させておくっていう博物館思想とまたちょっとずれてて、なんかその文脈の中に、え、これどういうことって、ちょっと言ってみればいびつ
そう
で
ね、
でもあるし、
本当に
何これみたいな感じでゴロッとまさに現代アートと見まがう、うん、
そうですね、
まあ、現代アートがそういうのを感覚で意識的にやってるのを無意識的にやってるっていう、うん、まあ、そう
です、確かに意図してそうしてるわけではなく、うん、多分結果的にこういう 形になったんだろうなっていう、ね、ここはねでもおすすめですよ。やっぱりちょっとその戦後の天皇を感じる上で行ったら面白いと思います。
はいはい、私ちょうどだから皇太子時代で、まあ理想の若夫婦みたいな、
そうですね、時代ともやっぱシンクロしていて、
でやっぱり最先端の団地という、
そうなんです、
憧れの家庭のジェネレーション、ニュージェネレーションみたいなところで、かつそれを象徴するシンボリックな形として皇太子夫妻が機能したっていう、
当時そのやっぱひばりが丘に入れる人っていうのは、まあ、ある程度ハイソサイティというか、
はい、
あのまあ、要するに憧れだったわけですよね。その広い昔の日本家屋みたいなところじゃなく、はい、まあ、アメリカの象徴だったらしい
ですね。そうですね、アメリカの象徴ですね。まあ、地名まで変えましたからね、ひばりが丘
って、
わざわざ
駅名まで変えてしま
って、スカイラークはここの裏手の商店街にあったからスカイラークっていう、
スカイラーク、え、どういうつながりなんですか。
スカイラークチェーンあるでしょ、
はいはい、
あれひばりですからスカイラークって。
あ、なるほど。ここじゃああのマークの
そうそう、あれひばりです。
あ、なるほど、
ちょっと太りすぎですけど。
はい、
てかスカイラーク、そもそも今の若い人知らないかもしれないですよ
ね。ひらがなで変換できないかもしれないですね、スカイラークって聞いたら。
今だってあれなくなってるでしょ、確か。
そうですね。
そのチェーンの別の、はい、あれガストとかそうだったっけ。
あ、そうか
な。なんかそうです、ね、あれは確か3兄弟で分離していったんですよ。
はははは、なるほど、なるほど。
ちょっとスカイラークの話。使用末節の方なんでこれぐらいにしておきますけど、これひばり学団地のそばにあった商店街に、
ね、
まず元祖の店があったんで、はあはあ、そこから
な
んです
よ。あ、なるほど、
はい、
いろいろ影響があるんですね。まあ、ひばりが丘っていう名前自体時代っぽいですよね、なんかね、
当時のね、
あの光が丘とか、
そうが丘系ですよね、
はいはい、希望が丘とか、
希望が丘っていうのはもう全国22カ所ぐらいありますから、
ね、はあ、
で全部あの田畑を潰して新興の住宅地を建てると希望が丘ってしがちなんですよ。
封印された地名とかもありそうですね。
だから自由が丘なんかそうですよ。 あそこはもともと襖村っていうすごい田舎臭いところで、日襖村になった。ひもん屋と襖村が明治初期に合併して日襖村ってなって、で、ちょっと住民たちがちょっとこんな地名嫌だって行って朝日町になりかけたんですけど、結局まあ昭和6年7年、うんうん、昭和7年に東京市に編成、
あ、はいはい、
再編成あったじゃないですか。で目黒区になったんですけど、
なるほど。
で自由が丘はだから襖村の襖沼ですから、もともと
沼なんだ。
沼です。
なるほど。
だから丘じゃないんですよ。
ああ、
そこもちょっといびつです。
すごいですね。もう沼の消し方がえげつないですね。
そう、はあ、真逆じゃないですか。
本当、
定地の定湿地だったのが丘って言ってるんですよ、
はいはい、すごいですね。池袋の方が全然潔が良いという
か、渋谷とか池袋とかの方がね、はいはい、あのそのまま、であれこれはまあでもね、地名つながりで、
そうですね、
ちょっとい
や面白い、はい、なるほどですね。
他に何かあります。天スポ。
天スポですか、はい、最近行ったのは千葉の方なんですけど、房総半島をちょっと行ってきましてですね、
うん、
房総半島2泊したんですよ。
何のために。
天皇スポット巡りのため
に
めちゃめちゃ贅沢でしょ、
はい、でしょうね。別にあの菜の花畑を見に行ったわけでも、
ない
です、ね、温泉に
入るわけでも、温泉も入ってない
です、ね、
いやただね、房総半島ってすごく面白くて、
ああ
ここなんかね、あの天皇スポット隠れ密集地というか。
ああ、そうですか。
あの
すごいお得な情報ありがとうございます。
ああ、そうなんです。あのこれやっぱね、土地柄だと思うんですけど、
あの、う
ん、やっぱ半島じゃないですか、
はい、
でこう、まあ、地の果てみたいなさ、
はい、
行き着いた先みたいな感じの地形ですよね、
はいはい、
でかつ、太平洋側っていうか、あのなんていうんですか、あの三浦半島とかから、はい、こう海で渡ってくるというかですね、
はい、
あっちからなんか流れ着く先でもあるんですね、
はい、
そうするとこうなんていうかな、こう陸からの終着地でもあり、こう海からたどり着くというかな、流れ着く先でもあるということで、
はい、
いろんな時代の皇室のこの流浪伝説というんですかね、騎手流離譚みたいなものがたくさん重なってるんですよ、
はい、
まあ、有名なのは大和たけるですけど、
はい、
そこにあの、まあ、木更津とかの地名は大和たけるが由来なんですよね、
うんうんうん、
あのまあ、君更津と 音立花に、はいまあ、言ったみたいな、
あの辺音立花姫と大和猛の逸話多いですもんね、
まあ、あの三浦半島、まあ、反対側と両岸で、
はい
いっぱいあるんですけど、木更津には君更津タワーっていうのがあってですね、これ平成4年に建ったそうなんです。
全く知らなかったです。
すごい ね、
あのね、関東民ですけど全く知らなかった。
20メーターぐらいあるのかな、これ、まあ、とツインタワーなんですよ。
え、
はあ、でそのてっぺんに音立花と大和猛の銅像が向かい合いで立ってるんですね、
っていう夢を見たんだっていう話そうそうそれ、うん、え、全然知らないですよそんな話、
ね、知らないですよね。僕はちょっと暴走行こうと思って調べてて知ったんですけど、
暴走だって何回も見たことあるし、まあ、もちろん、ね、東京生まれだから、
はいはい、
千葉は、
まあそうです
よね、隣だから近いのに、そんな話テレビでもネットでも見たことないです、
ね、これ超面白いですよ。その場所が恋が森、恋の森っていうんですよ、その、まあ、あの2人の伝説から、はい、でそこに平成4年に建てたのがその、まあ、あのまだ当時金あったんですよね、うん、そんなタワー建てるぐらいで、ちょっと展望台になってて、
はいはい、
しかもこれあのちょっと会長好きかもしれないんですけど、はい、あのまあ、展望台が船の形してるんですよ、その伝説に、はい、でそこにあの網があるんですよ、あの金網、
あ、はいはい、
でその金網に、はい、あの南京錠ついてるんですよ、
愛の南京錠、
ね、そうそうそう、
恋人の聖地的な愛の南京錠スポットになってるのね、
なっているのか、10個ぐらいついてるんです。
ああ、でもあ、だから俺もこれも地獄なんですけど、うん、なるべく愛の南京錠スポットは、あの調べたい人間ではあるんで、まあ行ってみます。
面白いですよ
あれも。だから本当ネットでもなかなか出てこないし、自然発生的に、まあ で、 ね、でもそれやっぱりまあ言ってみれば天皇スポットでもあれば愛の南京錠スポットでもあって、二重の地獄、地獄って言っちゃうんだけど、どっちもいい、まあ、いいスポットなんだ。
やっぱりその伝説がね、やっぱ今と猛があるところは意外と多いのでね、その秘伝伝説が、
山猛は多いですね。あ、まあ関東圏とかもすごいし、
そうなんですよ、うん、まあ、それが一番大きなところかな、うん、あとですね、大友の皇子、光文天皇ですね、壬申の乱の、
はい、
で敗れて、まあ、死んだはずの光文天皇があそこに流れてきて、うん、住んでたっていう話があるんですよ。で、まあ、その古墳と言われてる、うん、まあ、お墓と言われてる古墳があったり、まあ、自害した置き先を祀る神社があったりとかですね、
うん、
あの辺にすごく密集してあるんだけど、まあ、それが面白いのはやっぱその伝説は昔からあったらしいんですけど、
はい、
なんかすごい大々的にフューチャーされるようになったのは明治以降なんです。
あ、そう。
それは当時あの辺をま、にいた、まあ、くるり藩という 藩があったんですけど、はい、そこはですね、黒田家っていう、うん、まあ、お殿様がいたんだけど、その金の砂漠のですね、
うん、
あのどっちにつくかっていうのはちょっとひよったらしくて、なんかあんまりこの、まあ、日和見の結果として、まあ、砂漠、違う、金のになったのかな最終的に、
うん、
なんだけどやっぱり大した活躍をしなかったから、うん、ちょっとそういう負い目みたいのがあったんですって、うん、で明治になった後にその旧藩主たちが、あのうちはすごくやっぱりその天皇をリスペクトしてるんですよということをこう、
うんうん、
なんか
アピールした
っけ、アピールそうするためにその地元にあった光文天皇伝説を宮内庁に認めてもらおうみたいな運動をしたという、ね、うん、伝説とか歴史があるんだという場所で、まあ、これも面白いんですよね。
宮内庁は認めてるんですか。
認めてないですね、それは。
あ、
すごくその陵墓参考地にもなってないんです、はい、
だからそのね、まあ、天皇陵の陵墓参考地あたり伝承地
そうそうそう
まで調べていくと地獄になっていくんですけどね。
すんごい僻地にあって、
ね、で
そう、あ
の、それこそ対馬にもね、あの安徳天皇の、あ、はいはい、あれは一応宮内庁も認めて参考地にはなって
なってると思う
んですね。一応立ち入り禁止で
ちゃんとやってるし、そう、管理されてるんですよね、
はいはい、で、うん、まだ参考地だったらまだいいんですけど、伝承地まで行ってきちゃうとやばいですね。いや、
本当に窓ありますからね、
はい、
特にあの
でかつ宮内庁を認めてないとか言い出すと
そうそう、
ね、いくらでも行ったもん勝ちになっちゃうんで、
もう南北朝時代の伝説とかも本当にそこら中にありますからね、
はい、南北朝とかもまた地獄案件の一つ で、
そうです、ね、
乱立しちゃってるんで、
そうそう、我こそはっていうのがね、はい、もうすごいですよ。とてもしかも本当に山の中とかにあるので、
はいはい、
僕は行けません、
はい、
行きたいけどな、はい、
だまあ房総半島とかはあとあれじゃないですか、大麻、今タイムリーな話でいうと、
はいはい、
カトゥーン的な話でいうと、朝とかのやつがあれこ で確か四国のもともとあの皇室、
はいはいはい、
昔から天皇に、ね、献上してた大麻のやつ、
新たえを作ってそれも大嘗祭の献上品ですよね、
はいはい、がやっぱり海路で渡っていって、ね、房総千葉にもあったはずです、
ね、あの阿波つながりですよね、
はいはい、
阿波の国とあの四国の阿波の国と房総の阿波の国、はい、で、まあ、両方に、何の神様だっけな、まあ、同じ神を祀る神社があって、うん、まあ、同じようなことをしてるってことですよね、
はい、
だからなんかねあそこは流れ着く場所なんですよね、
まあ、そうでしょうね、う特に、まあ、昔はもちろんカイロの方が、ね、あのメインであったりしますから、
そうなんです、だから結構その鎌倉時代の天皇の、
うん、
お姫様が流れ着いたという伝説があったりですね、はいはい、あのなんでこんなところにそんな時代のみたいのがポツポツとあって面白いんですよ、
はい、
っていうのを、房総半島2泊という超豪華旅で、ね、
ああよかったですね、
はい、巡ってきました。